申命記2章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も主の御言葉を待ち望みます。教えてください。聖霊様、感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
それから私たちは向きを変え、主が私に告げられたように、足の海への道を荒野に向かって旅立って、その後長らくセイル山の周りを回っていた、
このそれから私たちは向きを変え、主が私に告げられたように、これですね、いつも主が私に告げられたようにと動きました。足の海ということは後悔よ、これは間違ったものよ。後悔は足の海だと、この現代神学者たちの、人本主義的な考えです。後悔、後悔、深い海ですよ。深い海を渡って荒野を向かって旅立った。それでセール山に到着した。ニセス、
主は私にこうせられた。あなた方は長らくこの山の周りを回っていたが、北の方に向かって行け。民に命じてこう言え、あなた方はセールに住んでいるエサウの子孫、あなた方の同族の領土内を通ろうとしている。彼らはあなた方を恐れるであろう。あなた方は十分に注意せよ。
だから、モーセに神様が命じられた。それを民に命じていた。あなた方はセールに住んでいるエサウの子孫、あなた方の同族、エサウは同族でしょ。ヤコブとエサウですから。エサウの子孫、その人たちがセール山に住んでいました。だからセール山といったらエサウの子孫、エドム人と言っているんです。それで彼らには注意しなさい、彼らを占領したりすることをしないように、同族だと主が言われますね。だから私たちが主の御言葉、主の命令、それをよく聞くことよ。聞いて、取るものは取る、だけど取ってはならないものは取ってはならない。全部主の指示によって、だからそれを超えると、欲望というものになるね、貪欲になる。これが空上諏訪ですよ。だから私たちは何をこうビジョンとして目標としていくか、自分の信仰の量ですね、神様から与えられているその部分だけ、だから祈って、聖書を読んで祈って、聖霊の導きによって、この部分はあなたのもの、この部分は取ってはならない、それが私たち信仰生活する私たちの道であります。何でも何でも自分が取ろうとする、これはね、貪欲です。それで6節、
食物は彼らから金で買って食べ、水もまた彼らから金で買って飲まなければならない。
だから金で全てを、食物を食べ、買いなさい、水も全部やりなさい、金で買いなさい。七節、
事実あなたの神主はあなたのした全てのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの40年の間、 あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。うん、
じゃあこのこと40年間アラノの生活を彼らがしたんですけど、欠けたものはなかった、何一つ欠けたものはなかった、全部主から与えられたということよね。主が共におられたということは、主があなた方と共におられた。八節。
それで私たちはセイルに住むエサウの子孫である私たちの同族から離れ、アラバへの道から離れ、エラテからも、またエツヨンゲベルからも離れて進んでいった。
じゃあそこがね、目標の地に、直線距離でしたね。そこ通ることは早い道でした。けどこのエサウがそれを許さなかったんですね。全部食物もまた水も全部お金で買えますので、私たちは何もあなた方と関係なくそこだけ通りますと言ったけど、それを許さなかったんです。九節。
主は私に仰せられた。モアブに敵対してはならない。彼らに戦いを仕掛けてはならない。あなたにはその土地を所有地としては与えない。私はロトの子孫にアルを所有地として与えたからである。うん、
じゃあ、所有地にならないって、モアブとアンモンですね。ロトがアブラハムの取りなしの祈りによって助けられるんですね。それで、妻が振り向いて塩の柱になって、結局娘たちとの関係でモアブとアンモンが出てくるんです。神様はそこにもあなたの所有地として与えてない、だから占領してはならないということですね。だから私たちが占領することも全部主が与えて、決めてくださった部分だけよ。十節。
そこには以前エミム人が住んでいた。強大な民で数も多く、アナク人のように背が高かった。
このエミム族アナク人のように3メートル巨人ですね。ゴリアテのような人々です。アナク人のようなエミム人がいたんです。12節。
ホリ人は以前セイルに住んでいたが、エサウの子孫がこれを追い払い、これを根絶やしにして彼らに代わって住んでいた。ちょうどイスラエルが主のくださった所有の地に対してしたようである。今立ってゼレデ川を渡れ。そこで私たちはゼレデ川を渡った。カデシュバルネアを出てからゼレデ川を渡るまでの期間は38年であった。それまでにその世代の戦士たちは皆宿営のうちから絶えてしまった。主が彼らについて誓われた通りであった。
約2週間3週間距離がね、こんなに38年、出てから1年、また38年回って、その後でこう整えてまた行くのが1年ですね。だから40年、だからアラノの期間は38年です。だからたった何週間で行くことができるその場所から彼らの不信仰ですね。主が与えようとする地を否定的に思った人々、それで38年が過ぎたんだ。19節見ましょう。
それでアモン人に近づくが、彼らに敵対してはならない。彼らに争いを仕掛けてはならない。 あなたにはアモン人の地を所有地としては与えない。ロトの子孫にそれを所有地として与えているからである、
うん、じゃあ旧節も、モアブ人ですね、中旧節はアモン人です。それも主がロトに与えたと。本当に主の約束はね、こんなに長く長く守られてるんです。だからあなた方が占領することは占領してはならないという命令ですね。じゃあ24節。
立ち上がれ、出発せよ、アルノン川を渡れ。見よ、私はヘシュボンの王エモリ人シホンとその国とをあなたの手に渡す。占領し始めよ、彼と戦いを交えよ、
うん、じゃあこのものすごく強いところですよね、この巨人が住んでるヘシュボンの王エモリ人シホンというところは占領しなさい、うん、じゃあだからね、私たち人間の考えと違う、うん、主が占領しなさい、占領してはならないということをはっきり教えてます。だから主の御心を知らなかったら、反対に動いたら、まあ、私たちは主の敵となりますね。だから主が言われるところ行くし、右左行くし、まだ占領取るべきもの、取ってはならないもの、それも分別することが重要で、何でも私が取りますと言ったらこれはダメですよ。だから主の御心をよく聞くことが重要ね。だから主の御言葉を聞いて、それで主が与えるんだと。それでじゃあ立ち上がれ、出発せよ、主が言われますね。25節。
今日から私は全天下の国々の民にあなたのことで怯えと恐れを望ませる。彼らはあなたの噂を聞いて震え、あなたのことで罠なこう、
うん、だから主がこの占領せよということは主が戦うんだ。だから今日から私は全天下の国々のためにあなたのことを怯えて恐れを望ませる。これは主がされるんですよね。彼らはあなたの噂を聞いて震え、あなたのことで穴なこ。じゃあこれですね、うん、それでまず最初はね、言って、外交的なことを言ってるんですよ。27節からね。
あなたの国を通らせてください。私は王子だけを通って右にも左にも曲がりません。食物は金で私に売ってください。それを食べます。水も金を取って私に与えてください。それを飲みます。徒歩で通らせてくださるだけでよいのです。セイルに住んでいるエサウの子孫やアルに住んでいるモアブ人が私にしたようにしてください。そうすれば私はヨルダンを渡って私たちの神、主が私たちに与えようとしておられる地に行けるのです。
うん、じゃあこのエドム族、エサウ族とそのところでやったことと同じことを言ったんですね。しかし30節。
しかしヘシュボンの王シホンは私たちをどうしても通らせようとはしなかった。それは今日見る通り、彼をあなたの手に渡すためにあなたの神主が彼を強気にし、その心を固くなにされたからである。
うん、じゃあ、本当に、まあ、不思議ですね。エサウが拒否した。その時、モアブとアンモンがそうだったですね。けど、そこは占領してはならない。彼らに私が与えたんだ。 しかしこのエモリ人のね、この資本と本ですね、こういったものものすごい強い国ですよ。けどこの人たちが脅威した時にはこのね、それ背のところ占領せよと言われるんですね。31節、
主は私に言われた。見よ、私はシホンとその地とをあなたの手に渡し始めた。占領し始めよ、その地を所有せよ、
占領し始めよ、その地を占領せよ、所有せよ、じゃだから私たちに何が必要か、主の声を聞くことが必要よ。主の御心を知ることが必要です。だから私たちがこのように朝聖書を読んで祈るんですね。聖霊様が私たちに志を立てさせます。それでウリムとドゥリムのように右左まっすぐということを教えてます。占領して取るか、いやこれは取ってはならないどころか、それも教えてますね。だから主と私たちがどんなに親しくして歩んでいかなければならないかということが分かるんです。じゃあ第二コリント五章一節から。
私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。
どこ読んでる？六章？今日は六章？そうね。じゃあ私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神様の恵み、それは 何か、神様の御声です。神様の導きです。神様は私たちのために働いて戦ってくださる。さっきもね、そのシオンというものすごい強い巨人たちのところに主が恐怖を与えるんですね。もう戦うその勇気もなくなるよ。これが恵みですよ。だから私たちが戦うところで戦う、まだ回るところには回る、これ全部主の指示ですよ。だから御霊に従って歩む、御霊の導きを受けてない人はキリストの人ではないと言うんですね。皆さんと私にはこの御言葉があるし、キリストがおられる、キリストの言葉がある。二節、
神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。
だから神様の恵み、神様が戦ってくださった、神様がこの占領してくださった。まあ土曜日に私たちが新明記一章を見るとね、神様が先に行ってそこで私たちの駐屯するその場所を備え、また先に行って戦うんだと。いやこれが恵みでしょう。だからサタンと戦って死を打ち破って私たちにただ信じなさいと 言われるんですね。さあ立ち上がれ、前進せよ、死を取るんだ。私たちはよみがえりを持っているのであります。永遠の命、よみがえり、イエス・キリストが私たちの中に力です。だから主が私たちを救ってくださるんです。だから指示される通り、御言葉通りですよ。だから自分が、ね、してはならない、そのような行いはしてはならないんですね。これは異端です。異端。四節、
あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも入獄にも暴動にも労役にも徹夜にも断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、
じゃあここね、このいろんなこの環境、荒野の環境通るんで、まあエドム人のところ、またモアブ人、アンモン人、これですよね。いろんなこの投獄、暴動、労働、懲役、断食、その中で重要なのは聖霊と偽りのない愛、聖霊様の導きよ。私たちが本当に天国に行くまで、主の声、主の御言葉、この心の中で、志ですね、これを。私がフィリピンから招待を受けた時、他のところも韓国でもね、韓国とかね、来てなんか頼むこともあるんですけど、行かないんですよ。この聖霊が、ああ私はこの争点のあれが一番大好き。だから今回韓国でも、ね、大会とかがあったけど、その喜びよりね、私は争点の喜びがもっと楽しくて行かないのよ。けどね、フィリピンで頼みがあった時、いや私はそのフィリピンのリバイバル見ながらね、日本のリバイバルのこと、そのヒントがこう掴んだんですよ。だからすぐ応じたんですよ。あそこもこんなに早く応じると思わなかったみたい、びっくりした。私行きます。それで神様のね、恵みを一緒に分かち合いたいと思います。じゃあ九節、
人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、
じゃあだから私たちがね、荒野の人生ですよね、けど神様がマナを降り注ぎ、また岩から水を備える。だから不要満してはいけない、感謝してそこ行くんですよ。出世す、
悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。
これが神様が私たちに与えてくださった。40年あなた方が何一つ欠けたことがあるか。主が、主と共に歩む人はそうなんですよ。人と比較する必要もない。私たちは本当に全て満たされています。だから神様が 一番この私たちに願っておられるのは感謝ですね。感謝と賛美です。注意せず。
コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのです。私は自分の子供に対するように言います。それに報いてあなた方の方でも心を広くしてください。不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。
じゃあこれが私たちがこの世の道で生きる、クリスチャンとしてすることです。不信者と付き合わぬくびきですね。それを一緒にしてはならない。異端ですね。まだ宗教統合しようとするカトリックです。こういった者たちは貪欲がある。何でも自分のものにしようとする。宗教も全部混ぜて全部自分の、カトリックということ全部合わせる、全部ですよ。そしてピラミッド構造を作って支配しようと、その思いですよね。その構造を持ってるんです。しかし主は私たちに、それは私があなた方に与えてない。シナイさん、セールさんの人たち、モアブの人たち、ロットにそれを与えた。それ私たちが全部合わせようとしてはダメですよ。一緒に行く人もいるし、一緒にすることはできない人もいる。占領する人もいる。占領してはならないこともある。占領しようとして、ね、全部合わせる。今カトリックがね、ローマコンスタンティンのその宗教政策によってね、その当時までバールスワイがあったんですね。セミラミクスのこの赤ちゃん抱いてる、これがバールで、バール宗教です。それをキリスト教を強引に自分の国に宗教にする名目でしたけどね、それを全部合わせました。それが今のカトリックです。その者たちがまだ合わせようとする。仏教もイスマオメットも神道も蛇教も全部ローマ・バティカンで集まって、私たちはみんな同じ神を信じてるって。だから占領してはならない。主がはっきり言われること、一緒にくびきを一緒にしてはならない、それを聞くということよね。自分の勢力をガーッと大きくするために何でも取る、それが空女諏訪です。これが滅びることです。だから神の宮と空女とに何の位置があるでしょう。はっきり言われるんでしょう。だから私たちが占領してはならないこと、占領すること、主がはっきり言われます、ね、一緒にくびきを追っていく人、それを聞くことが重要、ね、自分の勢力だけ大きくしようとする、そのような思いでね、何でも主が言われてないのに支配しようと取ろうとする。しかし神様がこの部分は取りなさい、その時いくら強いものエモリジンでもね、 打ち倒すんですよ。主が直接叩かって、皆さん主が皆さんと共におられますよ。足りないものがないのよ。それを感謝して満ち足りる思いを持ってること、使徒パウルが教えてますね。だから不信者でも何でも全部自分のあれでプラスして、自分の勢力がこうなってるということはいけないと言われますね。その次17節か。
それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると、全能の主が言われる。
だからバベロン宗教、宗教統合する、そのところから分離せよ。しかね、そうするとこの清さということは分離することよ。分離、プロテスト、プロテスト、そのバベロン宗教、これはカトリックです。宗教統合してバール宗教です。そこから分離せよ。今の宗教が まだ WCC、NEC、これを宗教ね統合しようとする、選挙だと言って、密書で、密書でという言葉を使っている。神の選挙と。それを使ってね、全部一つ、私たちは愛し合うんだ、兄弟だ、そのように、ね、不信者と首輝きを追う、一緒に追うこと、それできない。偶像とベリアル、ベリアルということはバールですよね。バールと神様の祭壇と何の関わりがあるか。私たちは十字架のみ救いだと信じる。主の御名以外は、イエスの御名以外は救いはありません。だからそのすべての宗教を混ぜて全部取ろうとする貪欲の者たちと分離すること、バベルン宗教から分離する、バベルンのその経済ですね、そこから分離する。そうすれば主が共におられ、何一つ足りないものがないように、まだ取るべきものは主ご自身が取ってくださる。それが私たちクリスチャンの生活です。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。